レッサー
島香里のシャンシャンチューズデイ、
皆さん新年明けましておめでとうございます。マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香里です。
よろしくシャンシャン
お願いします。
今年も始まりましたね。ニューイヤー2017、ねえ、なんかその、去年から数日しか過ぎてないんですけど、なんか年が新しくなるだけで、こうも気持ちが変わるのかと、
スタートだぜ。
ねえ、なんなんやろこの気持ちよさ。
どうするどうする2017、私たち
2017どうしよう、
う
ん、私たち
何
の話もしてないからな。
はいはいはいはい、
まあね、何か急に大きいこと言うてもできるわけないわけでね。でも一つ目標みたいなものは決めてるでしょ。
目標ね、あるぜ。
お、しまこさんの目標聞いてみようかな、
はい、2017は17周年コンサートを、はい、富山県でやる。はい、
そうなんや。
はいよ、
偉いね。2016年のあのコンサート終わった後、はいはい、うわ大変だった、はい、へこんだみたいなこと言ってもう前を向いてんだ。
そう、東京でのあのエネルギーを持ってたくさんの人を高岡へ呼ぼうじゃないかっていう気持ちでおります。
すごいじゃないですか、はい、もう私も負けませんよ、僕も10月にライブやりますよ。
何やんの。
10月29日にコンプレッサーさんの手品祭りってのやりますよ。
そうなの。
やりますよ、
決まってんの。もう
もう決まってます。
そうなんだ。
これね、会場が庄川町の障害学習センターでやることになってまして、2,300 入るんでしたからね。10月29日、
すごいすごい。
もうね、ずっと一つの、まあ、夢みたいなイメージがあったんですよ。そのマジシャンがガーンと集まる、はい、言うてもプロのマジシャンで出るのは私とトムヤンだけが決まってて、あとね、マジックの世界ってアマチュアの団体もいっぱいあるんです、で富山県にもいっぱいある、石川福井にもある、で富山と石川と福井のマジックの団体の皆さんにも出てもらって、でプロとアマの共演、手品祭り、これをやろうかなと思ってんすよ。もうね、ずっと使い古してきた宣材写真、あの広告用の写真ですよね、あれみんな見る人見る人からこれちょっと古くねとか、ちょっとこれまだ細いよねとか、
そうなの。
いろいろ言われてるから、もうこれをきっかけに全部撮り直してね、
撮り直して、
もう10月29日、ここに一つ目標を置くと、そこまでぐーっと楽しく突っ走れるのかなと思って。
いいな、いろんなつながりがまた増えそう、そこに向かう間に ね、
もう島子さんに負けないように。
よっしゃやりましょうよ、
島子さん。その17年のライブは絶対10月29日にはしないでね。
実はそうと考えてたんだけど、私ね、10月29日がちょうど17周年の日なんですよ。
何やるか。別々の場所でやるか。そのバトル面白いな。
いや面白くない、これは仲良くやんないとダメ。
じゃあ分かった、第1部手品祭り、第2部しまこライブ。これいいんじゃない
。いいね、いいね。
思ってない
やろ。ちょっと後で相談しよう。
本当やな。まあ10月あたりにね、はい、このシャンチューもガーンとなんか盛り上がる一つの展開になっていけば ね、
じゃあ日変えるから。
うん、ありがとう、
私そこあの見に行くから。
ありがとうね、10月29日ね、
みんないっぱい連れて応援に行くよ。
ありがとう、しまこさんの日はいつ頃なりそうなんですか。そしたら
じゃあ11月かな。
その日無理かもな、行くの。
新年早々仲良く行こうよ。
ねえ、この番組も10月ぐらいになったらまたここで2周年、
ね、2周年だもんね。
でしょ。
あ、2周年記念でもあるじゃん、そしたら。
本当や、勝手に冠つけたいね。なんかこうやって考えてると楽しいね、
はい、
僕思うんですけど、こういう目標って1年の最初に皆さん決めるじゃないですか、細かいのいっぱい決めてもダメね。
そういうこと。
大抵忘れない。
そう、あ、そういう意味ね。
だからね、いつも決めてることは、いろんなことやりたいこと書き出す、思ってることも書き出す、その中から先日めて、もう本当コアの部分だけ、一言にする、でそれを一年の目標として自分の中に常に持っとくと、なんかうまくいくなということをちょっと思い始めてて。
そうなの。
それでね、去年喋るっていう一文字にしたんですよ。それまでずっといっぱい考えてたんですよ、だけどこれじゃダメだと
思う、じゃあ私みたいな勢いで喋ってちゃダメなんだ。
そんなことないと思うけどね。
そういうことでしょ。
いいえ、人それぞれにやり方がありますから。
何それ。
お、今年はね、僕はプロになって9年目なんですよ、で9年目で一つの目標として手品ばかりになるっていうとんでもないそのばかげたテーマを掲げてるんですけど、もうとにかくマジックのことを中心にやってみようと、マジシャンなんだけど去年は喋るという間接的なこうアプローチをしたりとかいろいろやってきたんですけど、マジックともう直球で向き合う1年にしたいなというふうに思ってるのと、
向き合うって何なんだろう。
9年間やってきたことを一回疑ってみようと思ってるんですよ。これね、この間マッサージに行った時に思ったんですけど、うん、40歳過ぎた頃から、うん、やっぱり体に歪みが出てくるんですよって言われてその歪みを整体で治したりとかすることでまた体が回復する、うん、9年間ねプロマジシャンとして一生懸命やってくるとどっかね固定観念とか、うん、自分で作った思い込みになんか縛られてるところがあるんじゃないかなと思って、うん、そこを一回きれいに矯正してみようと。
それってなかなかできないことだよ。
それをほら来年10周年ですから、その10周年に向けてやるそういう1年にしたいなと思ってるんですよね。
そのまま何十年もやっちゃう人もいっぱいいると思うんですけど
まあそれ
だけ、それって素晴らしいことだよね。
どうかね、もしかしたら対価かもしれませんし、だって積み重ねてきた経験っていうのが本当は全てのはずだけど、それが本当に合ってるかは分かんないから。
いや常に確信ですよ
確信ですか。
確信を繰り返し、うん、伝統は残っていくものなんです。
どっから聞いたセリフやな、
はい、映画伝さんのから撮りました
ですよ、ね
は
い、僕たちも出演させていただいたあの映画伝さんの、伝さん
もう今年公開ですからね。
あの伝さんの一フレーズ、
一フレーズということですもんね。私たちも確信していきましょう。
本当やな、はい、この番組も、うん、当然我々が確信していくということは、はい、結果この番組も確信していくことになるわけでね、
う
ん、
そういうことでございますわよ。
ですよ、はい、この番組も今年一年どんな風に変わっていくか、う
んね、ちなみに、うん、あのトラヘータさんね、この番組ディレクターの今年の目標とかあるんですか？
ない
首2回振っただけ
今のね声聞こえてないけど、うん、多分ねえよって言ったら、うん、ねえよって
2回振ったら早かったでしょ、
ね、いやあのねえよの中に、ね、深いものがいっぱいあるからね、うん、僕たちそこから答えを考えなきゃいけないんですけど。
なるほど、
はい、それでは曲いきたいと思います、はいはい、います。これね、まあ冬ですけどね、うん、気持ちのいい空っていうのはやっぱ青空も気持ちいいですからね、うん、これ曲聴いていただきましょう、はい、ボニーピンク、あ、パーフェクトスカイ。ボニーピンク、あ、パーフェクトスカイ、お聞きいただきました、
はい
ねえはい、こうやってね年を重ねていくと、うんまあ、当然体も歪んでくるし、うん、今日驚いたのは久しぶりの、うん、あの昔履いてた靴を取り出してきたんですよ、うんうん、でそれ履いたんですよ。やたら窮屈で、
靴が
足も太るのかなと思って、びっくりしましたね。
むくみじゃない、
むくみなのかな。いやいや多分ね、体格は
足がでかくなるんだ、
どんどん大きくなってんすよね。
なんかわかる、私も、うん、あのズボンがとか短パン入んなくなってたの。
ちょっとなんか短パン入らないってすごい状態今想像したわ今パンパンのムチムチになったってこと。
あのチャックがチャックが上がらなくなって
相当なムチムチ加減や
で、うん、あのチャックの上にボタンあるじゃない、
はいはいはい、
そのボタンがはまらなくなってて、そんなに太ったんだと思って自分があ
るよね、うん、怖いよね。
怖い、正月気をつけよう。
正月結構食べたりするタイプでしょ、
うん、なんか正月問わない気がする。もう年末年始はもうね限らず常にだってみんなさ正月太りとか言ってるけどさ、うんうん、あの全然関係ない時もさ太ったとか言ってるじゃんみんな、結局食べ過ぎたとか、ね、ダイエットって年中言ってる気がするんだけど
一つの言い訳か
そんな気がするよね
そうやね、うん、正月っていいよな、こうやっていろんな人がまたね、うん、ほら帰ってきたりとかでね、うんうん、里帰りしてきて会ったりとか、
ね、会えたりするのは楽しいよね。
だけどそういう同窓会にも全然行ったこといけないしね、いつもね。同窓会とかあります？
ないんですよ、
全くなし。
小中高全く一回も連絡来たことがない。
うちもね、うん、高校の同窓会が、うんまあ、ついこの間はあったんですけど、うん、それまでずっとなくて、で知り合いに友達に言ったんですよ、うん、同窓会ないよねうちの高校って言ったら、お前が同窓会の係だよって言われて、あの高校卒業するときに係決まるんですよ、うん、そう言われてみると、うん、僕係言われてたなと思って、
あ、思い出した
思い出した、呼ばなきゃいけない 立場だったのに
決まりがないからね、やらなかったらやらなかったで、
だけどね、やっぱりそういうのって一人誰かが動き出すと変わるんですね、
うんう
ん、
それでね
去年、うん、一昨年かな、うん、あの高校の同じ学年の同窓会っていうのやりましたよ、うんうん、漢字やるといいね。
どうして？
ほらただ参加するのもいいけど、うん、漢字やるとまたいろんな打ち合わせで何回もみんなに会わなきゃいけないし、で当然ほらハガキの発送とか細かい仕事もあって、うん、面倒だけど、うん、だからこそその一つの何かイベントを作っていくみたいな楽しみがあるじゃないですか、うん、何がいいってね、終わった後の打ち上げの飲みが最高やったもんね。
あ、そっか、いやね、達成感をみんなで味わえるっていうのはいいよね。そうそう、でどういうとこにしたの？
ニオタニさんでやったんですよ。
あ、いいじゃない。
我々はニオタニでいいんじゃないかなと思ったけど、うんうん、そのまあ 金額が高いとかね、うん、あんな話があってさ、ね、
どこでやってもなんかかんだ言う人は言うんですよ、
でそれでいいんですよ、うん、
それでいいの、
そうみんなお互いにそうやってさ、うん、言い合える、もともと高校時代からの、ね、まあ、幼馴染みたいなもんですから、
うん、だからまた次を期待しているからこそ言うことですもんね、
ね、
うん、
でやっぱり言いたいのは、うん、とにかくそういう会方なるべく行ってくださいねってことですよ、う
ん、あーなるほど、
行くのめんどくさいなと思ってても、うん、行ったら楽しいから、
うん、
まあ幹事の皆さんも大変だと思いますけどね、終わった後打ち上げ楽しみにやってんだろうなと思ってね島子さんそういうの確かに聞かないですもんね、うん、仕事絡みはいっぱい聞くけど
一回も連絡来ないし、うん、やってないんだと思うよ。あの中学の時思い出すのが、うん、あの誰もやりたくなくて同窓会をの委員を、
うんうん、
で最後じゃんけんで負けた人がなったんですよ。
ほう。
でその子が泣いてたんですよ。負けて負けて泣いて同窓会いいんだって泣いてたから泣いてたからないないよね今。
なんて切ないお話。
一回も連絡ないよ。
だってあの時ってさ、うん、分からないですもんね、泣く気持ちもちょっと分かる、分かるし将来どうなってるかなんか分かんないから
泣くほど嫌だったからさ、
だからその子は多分感受性が豊かになった
そうだ、
僕はだって高校の時ああいいよって言ってその後忘れてるんですかもっと悪いやつだと思うけどね、
うん、
あとあれですよね、この年になってくると、うん、お年玉問題ってのが出てきますよね、もう完全にあげる側ですからね、
うん、まあ、そうですよ
ねずっともらってたのがあげる側の立場になった時って嬉しい反面辛かったですね、
うんうん、あそうなんだ、
島子さんなんかもうあげまくってるでしょ、
いやあげてない、そんな周りに子供いないし、
まだもらってたりするんじゃないですか、
もらってはないさすがに、
あ本当、え子供の時ってたくさんもらったりしました、
親戚からもらったりね、うん、親戚が遊びに来たり親戚のとこに行ってもらったりはしましたけど、
あのお年玉ってどう使ってました、
うん、好きなものを一つ買ってあとは貯金、
あやっぱりそんな感じか、うん、うちもそうやったな、あのふるさとに行ってみんなからお年玉もらって、うん、嬉しいんすよね、
うん、
袋もらってさお金出して数えてこう束になってくじゃないですか、だから言うても千円札とかですよ、
まあまあまあまあ、
子供の時ですから、で帰りの車の中で親に回収されるんですあの切なさ、
そこ
でそこで言われたのは、うん、ちゃんともらった分だけこっちも出してんだから
と、あ、うん、そんなことを、
そうでその中からこれだけは持っといて、うん、それで好きなもん買われた、
うんうん、
そこになんかその現実を知った感じはしましたけど ね、
そうね、こっちも出してんだからというのは言われたことないかも、
まあ確かにそうかと、お金っていうのはこうやって、ね、
確かにそうだよ ね
もらいっぱなしっていうのはなくて
確かにそうだよ、
与えてるから返ってくるってところはあるんだろうな、うん、みたいなことを今になったらねちょっと分かったりしますけど、
いくらもらったとかさ金額さ冬休み明け友達と話したりするじゃん、
うん、
なんか格段に少なかったんですよ私、親戚少ないのかな、
あ本当、
うん、お互い示し合わせるじゃない親同士で、いくらずつ、
そうそうそ
う、うちいくら出すから向こう、うん、そっちもいくらにしようとかさ、うん、そういうのがあるんじゃない、そのあれが多分低めに設定されてたかもしれないけど
子供の時ってそういうのわからないですけどね、
わかんないからさ、
まあ、本当は金額の大小じゃなくって、うん、あのおばさんになんかこういうのもらったとか、ね、そういう思い出が ねいい感じで心に残ってるなっていうのが、
子供は現金ですからね今は気持ちの方がね嬉しかったりしますけど、
そうですよね、じゃあ曲いきますか、
はい、今年始まりました、うん、私のオリジナルソングでふさわしい曲があります、
今年始まりにふさわしい曲、
ふさわしい曲、日の出は見ましたか、はい、皆さん、はい、島香織で日はまた昇る、
コンプレッサー
島香織のシャンシャンチューセイ、
さあ、はい、今年も始まりましたね、
今年も始まりました、
もう張り切ってやっぱり有言実行、うん、これ島子さん見習っていきたいと思いますよ、
はい、おそんなとんでもございません、
言ったことを全部しっかりやりきるとい うわあのスタイルね、
スタイルを一緒にやっていきましょう、
このラジオ聞いてる皆さんもぜひね、何か一つ目標を決めて、
うん、そうですね、送ってほしいね、
送ってほしいよね、
これ決めますって、で最後に達成できたかまた年末にね、報告してほしいね、
いいよね、
途中経過も欲しいし、
10月29日のライブの時に報告してもらって、
うん、はい、あ、何自分寄りになってるんですか、
コンプレッサーさんのマジックライブね、
うん、
でそこで力使い果たした後、はい、島子さんのライブ行ってもらえればいいんじゃないかなと思います、何
をおっしゃいますやら、
いや何でも始まった時って本当楽しくてね、
そうですね、
どんどんね、
う
ん、この気持ちの高まりがフェードダウンしていくこともありますけども、
うん、
ぜひこれキープしてね、
キーピンキーピン
キーピンキーピンでいきましょう、
いきましょう、
はい、じゃあ皆さんメッセージ待ってますよ。
お待ちしております、はい、郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズデン係まで、ホームページ FM 富山のホームページからこちらの番組を選んで送ってください。
はい、今年一発目の締め言葉ですからね、しまこさんどうきますか。
本年2017年もシャンシャンで頑張ってまいりましょう。
ちょっと歌舞伎町やね
よ、
はい、よろしくお願いします。お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。